おはようございます。公明党公明自由会派の鎌田千代子でございます。陸奥市議会254回定例会にあたり3項目5点にわたり一般質問をさせていただきます。宮下市長をはじめ理事者の皆様には誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1、若者と地元企業への支援策についてお伺いいたします。町人仕事創生総合戦略第2期として4つの基本目標の1番に地域に活力、仕事あふれる希望の町を掲げ、将来の人口減少問題の克服と地方創生を目的として安定した雇用を創出し安心して働ける町を作ることを目標にしています。今後アフターコロナを見据え市内企業の多くを占める中小企業が将来にわたり持続可能な地域社会を支える産業活動を行い、若者が地域産業の担い手となり安心して働き続けられることが求められています。そのために企業と働き手である若者に対する具体的な支援策が必要と考えます。学びたいとの若者の思いに応えて2017年度に返済不要の給付型奨学金が創設され、所得が低い子どもの高等教育が始まり、給付型奨学金は授業料減免と合わせて大幅に拡充されています。新しい仕組みができ、2020年度の住民税非課税世帯の進学率は推計で制度開始前より7から 11% 増の48から 51% に上昇しています。給付型奨学金のさらなる拡充が望まれますが、貸与型奨学金を利用している方への支援も必要と考えます。社会人になってから長期にわたる返済が続き大変だとの声が寄せられ、完済まで卒業後十数年に及び、途中失業や収入減による経済的な事情から返済に行き詰まり延滞する若者が少なくありません。コロナ禍の現在さらに増加すると危惧されます。こうした利用者の負担軽減に向けて返済を肩代わりする支援制度が2015年から一定期間定住し就職するなどの条件を満たすことで、対象者の奨学金の返済を当該自治体が支援するもので、令和4年6月1日現在36都道府県615市町村が導入しています。若者支援と持続可能な地域社会を支える企業の支援と支援となる奨学金返還支援についてお尋ねをいたします。次に奨学金の代理返還制度と周知についてお伺いいたします。従業員が学生時代に借りた奨学金について勤務先企業による肩代わりを後押しするための支援制度として奨学金を貸与する日本学生支援機構に対し、企業が直接返済できる代理返還制度が導入されました。優秀な人材の確保や福利厚生を目的として、企業がそれぞれ独自に社内規定を設け、奨学金を借りた従業員に代わり、一部または全額を返済支援します。以前は企業が奨学金返済を行う場合、従業員の給与や賞与に返済分を上乗せし、受け取った従業員本人が同機構に支払う仕組みに限られていました。この手法では、上乗せ分が増加分とみなされ、所得税や住民税、社会保険料が大きくなる恐れがありました。昨年4月から企業が日本学生支援機構に直接返還できる代理返還制度が始まり、導入企業が拡大し、本年10月末時点で約500社が制度を設けています。新制度は返済分の所得税や住民税、社会保険料は原則増加しないので負担を抑えることができます。企業側の利点も大きく、支援分の金額は損金再入ができるため、 法人税の軽減につながり、一定の要件を満たすことで税額控除を受けることもできます。さらに希望により、企業は同機構のホームページに掲載され、求人の宣伝に活用でき、優秀な従業員の獲得につながります。文部科学省は制度が始まったばかりで知らない企業も多く、潜在的なニーズは大きく、従業員と企業双方に利点があることの周知をしていきたいと説明しています。奨学金代理返還制度と周知につきまして、ご所見をお伺いいたします。質問の2は、高齢者の安心と安全。コロナ禍における独居高齢者の見守りについてお尋ねいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大が止まりません。介護保険サービス等の利用がなく、特に一人住まいの高齢者の方々で近くに家族や親戚がいない場合は、新型コロナウイルスの感染に気づかず、重症化しても気づかれずに自宅で亡くなり、何日も経過して見つかるという痛ましいニュースを目にします。国立社会保障人口問題研究所の調査における65歳以上の一人暮らしの高齢者の動向では、65歳以上の高齢者人口のうち、一人暮らしの高齢者の占める割合は、平成2年で女性 14.7%、男性 5.2% でした。令和2年では女性が 22.4%、男性が 15.5% です。令和22年、2040年では女性が 24.5%、男性が 20.8% と推計されています。一人暮らしの高齢者は平成2年、162万3千人でしたが、令和22年、2040年には約 5.5 倍の896万3千人と推計されています。本市におきましても、同じような数字で推移すると予測されますが、本市の推移につきましてお示しください。現在、一人暮らし高齢者や高齢世帯の方々の見守りに取り組んでいる事業には、1、独居高齢者の方に緊急通報装置貸し出し事業、2、むつ市食の自立支援サービス事業、3、むつ市 NTT コム、NTT レゾナント高齢者向け見守りサービス事業、4、むつ市高齢者等見守りネットワーク事業があります。それぞれの事業の概要並びに利用状況をお知らせください。質問の3は、教育行政デジタル教科書への対応についてお伺いいたします。文科省の発表では、全国の小中学生にパソコンやタブレット端末を1人1台配備する計画はすでにほぼ完了し、2024年度に小学5年から中学3年の英語でデジタル教科書を本格導入との方針を示しています。パソコンやタブレット端末で使うデジタル教科書について、すべての公立の小中高校などで購入した市町村は3月時点で292市町村に上り、本県は青森市、八戸市、平内町、西目屋村、田舎館村の5市町村が導入率 100% でした。国によって進められている児童生徒向けの一人一台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するギガスクール構想により、これまでの教育活動に ICT を活用した教育活動を取り入れ、そのベストミックスを図ることで、これからの学校教育が大きく変わろうとしています。文科省が提唱するギガスクール構想に基づき、ICT 教育の活用が始まり、1年半が経過いたしました。全国的に見ますと、ICT を使いこなしている学校と、あまり進んでいない学校とで差があると言われています。ICT は今後の教育現場には欠かせないものとなります。現場の声をキャッチし、推進していく中に成功の鍵があると考えます。一人一台端末の環境は、令和の時代における学校のスタンダードであるとともに、多様な子どもたちに対応し、 誰一人取り残すことのない個別最適化された学びや子どもたちの豊かな創造性を育む学びの実現にも寄与するものと考えます。教育現場の現状と課題につきましてお知らせください。次に学校と家庭をつなぐオンラインシステムについてお尋ねいたします。現場におきまして新型コロナウイルス感染症対策として毎朝の体温体調の把握が求められています。保護者からの連絡帳や健康チェックシートなどにより伝えられる内容を朝のうちに全員分把握しデータ化しなければなりません。この作業に時間がかかり現場を悩ませています。このような中で携帯アプリを利用してオンラインで学校に連絡しその内容を一括管理できるシステムを採用している学校があります。簡単にご説明します。保護者は毎朝子どもの体調や体温をアプリに入力して送信します。その情報はそれぞれの現場のシステムにおいて一括管理されますので担当されている先生はタブレット端末を開くだけで全員の体調などを一覧で見ることができるシステムです。また欠席の連絡や理由などもこのアプリで送信することができます。子どもさんの体調不良などでの連絡のための電話がつながらないで困るということも解消され、現場の働き方改革、職務改善になります。学校と家庭をつなぐオンラインシステムの導入につきまして、ご所見をお伺いいたします。以上、3項目について、明快かつ前向きなご答弁をお願いし、壇上からの質問といたします。
市長。
おはようございます。
おはようございます。
鎌田議員のご質問にお答えいたします。まず、奨学金を活用した若者と地元企業の支援についてのご質問の1点目、奨学金の返還支援についてでありますが、市ではむつ市総合経営計画におきまして、若者の地元就職の促進を掲げ、UIJ ターンを含めた地元就職、地元定着に取り組んでおり、貸与型奨学金の返還支援制度は、この取り組みを進める上で有効な手法の一つであると認識しております。当市においては、市内の複数の民間企業と銀行が連携し、奨学金の貸与を受けた学生が当該企業に就職した場合、奨学金の返還分を、返済分を企業が給付するお帰り奨学金制度、地元ティ事業が平成29年度から運用されておりますほか、一部の企業等においても独自の奨学金制度を設け、返還支援を行っている例があると伺っております。これらに加え、本年度、青森県が開始した青森若者定着奨学金返還支援制度も利用できますことから、市といたしましては、これらの官民の制度の周知を進めることとし、制度の運用状況等を見極めながら、当市における支援制度の導入につきまして、研究してまいりたいと考えております。次に、ご質問の2点目、奨学金の代理返還制度と周知についてでありますが、独立行政法人日本学生支援機構が実施する企業の奨学金返還支援制度につきましては、昨年度制度が改正され、支援を受ける奨学金返還者はもとより、支援をする企業側にとりましても、返還支援のために給付する額を給付として、給与として損金算入することが可能となったほか、法人税の税額控除の対象にもなりうる等のメリットがあることから、市といたしましても、広報むつや市ホームページをはじめ、関係団体のご協力をいただきながら、会報への掲載や会合での情報発信等を通じ、 地元企業の皆様に対する周知に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に高齢者の安心と安全についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
蒲田議員の教育行政についてのご質問の1点目、デジタル教科書の対応についてお答えいたします。当市においても、今年度、全小中学校で学習者用デジタル教科書が導入されております。具体的には、文部科学省の学びの保障充実のための学習者用デジタル教科書実証事業に参加し、小学校5年生から中学3年生までのすべての児童生徒に英語および各学校において国語、社会、道徳の中から希望する意思教科の学習者用デジタル教科書を導入しております。デジタル教科書では教科書の文字や図を拡大したり漢字に振り仮名をつけたりすることで児童生徒の学習を支援することができるほか、英語の発音練習や聞き取りに各自で取り組むことも可能となり、個別最適化された学びにも役立つものと認識しております。一方、効果的に活用できるようになるまで時間がかかることや長時間使用することにより目に負担がかかるといった課題も学校現場から寄せられております。教育委員会といたしましては、2024年度のデジタル教科書の本格導入に向け、現在行っているタブレット端末の活用に向けた研修会の開催とともに、教員に対する研修や学習者用デジタル教科書の活用実践の蓄積及び効果的な活用例の情報提供等を通して、より活用できるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、学校と家庭をつなぐオンラインシステムについてお答えいたします。現在、市内の小中学校では、欠席等の連絡については、保護者のスマートフォン等から、学校が用意するシステムに情報を送信することにより、各学校が児童生徒の欠席理由等も含めてデータ管理できるシステムが運用可能となっております。教育委員会といたしましても、各学校に周知を図ったことから、運用を始めた学校も複数校ございます。特に大規模校においては、朝の電話対応がなくなることによって、負担軽減にもつながっていると承っておりますことから、全校導入へ向け、各学校を支援してまいります。また、体調管理システムにつきましては、現在、導入している学校はありませんが、各学校の要望等も確認しながら、導入に向けて、検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
ここでお知らせをいたします。市長が目の不調により退席となりますので、ご報告をいたします。以上です。福祉部長。
高齢者の安心と安全についてお答えいたします。まず、むつ市の独居高齢者世帯数についてでありますが、国勢調査によりますと、平成22年は2726世帯、平成27年は3214世帯、令和2年は3719世帯と増加しております。次に、むつ市が行っております独居高齢者の見守りの取り組みにつきましては、食生活の自立支援と見守りを兼ねた配食サービスは75名の方に、持病等がある方を対象とした緊急通報体制等整備事業は81名の方々にご利用いただいております。また、地域での見守りとして、市内の 111事業者と協定を締結し、高齢者等見守りネットワーク事業により、事業者が高齢者の異変に気づいた際に連絡をいただく体制を構築しております。このほか、令和3年度に実施した高齢者見守り IoT 電球整備事業では、35件のご利用いただきましたが、現在はふるさと納税返礼品として、むつ市グー・オブ・シングス電球および見守り訪問サービスとして、形を変えて継続しております。今後もお一人で暮らす高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活できるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
丁寧なご答弁をいただきありがとうございます。再質問させていただきます。質問の1ですが、景気や雇用情勢の悪化、それに追い打ちをかけているコロナ感染症の長期化により、その影響で生活に困窮し返済が滞る若者が増えているとお聞きをしております。滞納状況など奨学金の貸付事業につきましてお知らせください。
教育部長。
お答えいたします。むつ市奨学金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている状況下にあった令和2年度と令和3年度を比較いたしますと、新規貸付については令和2年度が28人であった人数が令和3年度には40人と増えている状況にありますが、滞納額につきましては令和2年度が73人で1,994万5,000円であったものが、令和3年度が62人で1,913万500円と、人数、金額ともに減少している状況にあります。
鎌田千代子議員。
次に、未来人材育成奨学金プロジェクト事業を展開されています。この事業の実績と今後の展望についてお知らせください。
教育長。
未来人材育成奨学金プロジェクト事業におけるむつ市大学医学部就学助成金交付事業の実績についてお答えいたします。平成29年度に本事業を創設して以来、これまでの交付者数は5名となっております。教育委員会といたしましては、引き続き本事業等を通じて将来医師を目指す人材を支援育成を図りながら、市の医師不足の解消及び市内高校生の学力向上に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜るようお願いいたします。
鎌田千代子議員。
ご答弁ありがとうございます。滞納者が人数が減ったということで、はい、皆さん頑張っていただいているのではないかと思うところでございます。県でございますが、延滞利率をちょっと変更をかけてます。青森県育英学会では、延滞利率の見直しをしまして、令和5年度採用分から、今まで年利 10.95% だったのを、年利 3% に引き上げる予定だそうです。この事情なので、延滞される方も増えているのではないかと予想されるところでございます。市長より青森で若者定着奨学金返還支援制度についてご説明をいただきましてありがとうございます。でこれは企業と連携して最大150万円を補助する制度で、県内に居住しながら県内事業所に6年以上勤めることが条件となってまして、2022年度卒から学生を募集して28年度までに550人の支援を想定している事業だそうでございます。でこれはもちろん本人の奨学金返還を後押しする大きな事業でございますが、若者の県内定着と還流促進を図るとともに、青森県の 企業の人材確保を目指している、これからの県が取り組む大きな事業と捉えております。またこの次世代を担う学生に対する人づくりの投資ということは、これから官民一体となって進めていかなければならない地元の事業であって、この周知について知らなかったということがないように、この支援のにつきまして、企業、若者両方に図っていただきたいということを重ねてお願いをいたします。次に質問の2の高齢者の安心と安全について再出させていただきます。先ほど部長より111の事業者が、むつ市高齢者等見守りネットワーク事業に参加をされて、今、むつ市で大きく展開されているとのご報告をいただきました。で、この事業を展開するにあたりまして、何か気がかりなことが感じたら、相談機関に連絡仕組みとなっております。これまでこの事業で何件、そのようなことがあったのでしょうか、お知らせください。
福祉部長。
お答えいたします。むつ市高齢者等見守りネットワーク事業の報告事例についてでありますが、平成26年度の事業開始以降、事業者からの通報は、令和4年11月現在におきまして、11月末現在におきまして、計51件となってございます。事業者からの通報により、実際に一命を取り留めた方もおられますので、今後もこうした取り組みを充実させてまいりたいと考えております。以上です。
鎌田千代子議員。
ただいま全体で51件とのご答弁がありまして、その中には大変厳しい状況の中、命を守ることができたという報告もいただき、ありがとうございます。この現在もコロナ感染が蔓延している状況にあり、特に一人暮らしの方は、いろいろな場面で大変ご苦労されているのではないかと思うところです。で、これまで以上に、この見守り事業を充実すること、またいろんな面で行政としてのフォローが大切になってくるのではないかと思いますので、よろしくお願いします。で、この皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる、これが究極の目標と思っております。事業の充実をよろしくお願いします。質問の3、教育委員会に再出させていただきます。いろいろご答弁をいただきありがとうございます。で、先ほど子どもの視力のこと、視力の低下のことで問題提起されているというお話、答弁がありました。文科省はギガスクール構想にこれを発表したときに、パソコンやスマホの使用量の機会が増えることが影響していると分析し、注意喚起をしています。また専門医も、一度近視が進むと回復が難しく、将来、緑内障などの目の病気も高まるということで、目の健康を守るスマホやパソコンなどの端末の使い方の習慣づけを指導するよう注意喚起しています。教育委員会として、子どもたちのこの目の健康を守るため、現場にはどのような指導をされているのでしょうか、お知らせください。
教育長。
お答えいたします。教育委員会では、タブレット端末の使用に向け、むつ市立学校、教育用端末等の貸与及び運営に関する要項を策定し、その中で、不適切な姿勢での利用、長時間にわたる液晶画面の注視、深夜時間帯の利用など、心身の健康な育成に影響を及ぼす恐れのあることを禁じております。また、タブレット端末を安心、安全、快適に活用していただくために、すべてのご家庭にタブレット端末を使うときのお願いを配布し、注意事項として、使用する際は良い姿勢を保ち、目とタブレット端末の距離を30センチメートル以上離して使用してくださいと、また、タブレット端末の使用後は必ず席を立ち、外の景色を見るなど、 目を休ませてください。このように記載し、使用に向けた注意を促しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
ありがとうございます。今、教育長から答弁いただいたことは、私たちのこのスマホとかタブレット端末を使うことにも共通することで、皆さん、FM を聞いていた方々もプラスになったのではないかと思うところです。と次に、質問させていただきます。新型コロナウイルス感染症が県内で初めて確認されたのは、2020年3月23日でした。2021年4月28日に教育長就任挨拶で、すべての子どもたちが居場所を持ち、さまざまな活動に共に全力で取り組む中で、一人一人がその可能性を最大限に伸ばすことができると、安倍教育長は私たちに訴えられています。コロナ禍のこの真っただ中で教育長に就任をされ、子どもたちを守るために最前線で指揮を執ってこられました。今、不登校の小中学生が加速度的に増加し、2021年度の文科省調査で24万人を超え、10年前に比べほぼ倍増との報道があり、その理由として新型コロナウイルス感染症の影響、学校以外の選択肢ができた、さらになんとなく行きたくないなど、さまざまな要因が考えられるとした一方で、多忙な学校現場が子どもの SOS を受け止めきれていないとの思い指摘があり、また高校なども含めたいじめ認知件数も前年度比 19% 増の61万5千件で、パソコンや携帯電話での誹謗中傷が2万2千件と過去最多で、小中高校から報告された自殺者が368人と深刻な状況が続いています。私は本市の学校現場が心配になりました。他市では不登校対策にオンラインシステムを有効活用し、成果を上げています。現場の認識と重要課題として取り組んでいる施策について、教育長にお伺いいたします。
教育長。
お答えいたします。まず、いじめについてですが、最新の資料は令和3年度版になります。私どもが所管しております小中学生につきまして、数値をお示し申し上げたいと思います。100人当たりの数値ですけれども、全国では 6.28 件、県では 5.99 件、市内では 1.56 件となっております。幸いにして、少ない数値となっておりますし、また、ほとんどが解決しているところは、私どもが安堵するところであります。しかしながら、いじめに関しては、いつでも、どこでも起こりうる、学校はそのようなことをしっかりと確認をして、全校体制で取り組んでいることをお話し申し上げたいと思います。学校の対応といたしましては、アンケートを頻繁に行い、日常の観察を密にして、子どもたちの変容に目を凝らし、少しの異変も見逃さず、みんなで話を聞いて対応していく、そのような対応がなされていることは、お伝えして、構わないのかなと考えております。そして、一番大事なことは、子どもたちが自己肯定感を持って、他者を理解して、そして望ましい学級集団で活動する、こうした環境に市内小中学校があることが、先ほど申し上げた数値に結実しているのではないのかなと考えているところです。続きまして、不登校に関しては、同じく令和3年度100人当たりの数値でありますが、全国では 2.57 人、県では 2.26 人、市では 2.12 人となっております。大きな差ではありませんけれども、少ない数値となっていることに関しては、安堵いただけるのではないでしょうか。そして、ご指摘にもありました、コロナ禍における増加に関してですけれども、前年度と比べた場合には、全国ではプラス 25%、県ではプラス 31%、そして市でも残念ながら増加しておりますが、5% にとどまっております。このことに関しては、コロナ禍にあっても、 通常の教育活動の維持に努めた学校現場の労を多としたいと考えております。いろいろな工夫を毎日してくれていた行事においても、いろいろな対応をしてくれた子どもたちや先生方に感謝を申し上げたいと思います。また、学校への来校者の人数制限等に関して、理解とご協力いただきました保護者の方々、地域の皆様方にも、改めてお礼を申し上げたいと思います。そして、他地区と異なる通常の教育活動が許されたことに関しましては、市の感染症対策本部の理解、そしてその対応を容認していただいた市議会の皆様方にも、心から感謝を申し上げたいと思います。ご指摘いただきましたオンラインシステムに関しましては、本市においてもすでに取り組んでいる学校が複数あります。それ以外にも、スクールカウンセラーの活用であったり、教育相談室との連携であったり、いろいろな機関との連携をして、みんなで子どもたちを見て、守り、育てていく、そのような対応をこれからもしてまいりたいと考えております。最後になりますが、最も大切なことは、予防的、開発的な対応ではないかと考えております。子どもたちみんなに居場所があり、違いを認め合い、頑張りたいことに一生懸命打ち込める。学校がそういう状況である限り、こうした問題は改善に向かうと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。
鎌田千代子議員。
皆さんに協力をしていただいて、楽しい学校にと願うところでございます。で、不登校や病気で学校に行きたくても行けない子どもさん、さまざまな理由で学校に登校できない子どもへの学習支援という側面で、ギガスクール構想の効果的な活用を期待する声が今高まっています。すべての子どもたちの学びを最大限保障していかなければならないと強く感じています。ICT 教育が進む中で、想像力や思考力、読み書きの能力の低下も懸念されています。バランスよく授業に取り入れ、ICT 教育の組み合わせによりまして、学びの質をさらに向上することをご期待申し上げます。新しい年、子どもたち、そして皆が安心安全に暮らせる毎日、宮下市長とむつ氏が次のステージへ飛躍を願いまして質問を終わらせていただきます。